教会はキリストの体であります。教会にキリストが満ちておられます。そして教会はここにいらっしゃる皆さんが教会です。横須賀教会は分隊となって、その建物での集会は当分行われないということになりました。最後の集会にアメリカの中央軍国のクリス・マケス隊がご出席くださってご挨拶くださいました。マケス隊はこう言いました。この建物が教会ではありません。皆さんが教会です。それを忘れないでください。教会はキリストの体です。皆さん周りを見回してみましょう。これが教会です。もう一度見回してみましょう。これがキリストの体です。はあ、そうですかね。英語ですと So what? っていう感じだと思いますが、はあ、そうですかね。なかなかこれはそうとは受け取れないことです。ああ、そうですかとは信じられないことです。ですからパウロはこの15節から23節においてお祈りをしなければなりませんでした。どうかあなた方の目が開かれて、この教会がキリストの体であるという真理を理解することができるように、どうか神様、心の目を開いて見させてください。そのように祈らなければならなかったわけです。救世軍杉並正体はキリストの体で、そこにキリストが満ちておられる。ハンス・キュンクという神学者はこう申しました。教会が集まるときにそこにキリストの体が出現するのです。ここにはいろんな人がいると思います。昭和40年生まれの私のような人間、高度成長がもう終わっておりまして、あんまり頑張らなくっても生きていけるという、ですからのほほんとした性格をしております。30年生まれの人はちょっと違ってまいります。一生懸命頑張らないと上り坂を登っていけないという世代、私の家内などはそうですが、一緒に生活をしておりますとこの人生観が全然違うという感じさせられます。自民党の支持者の方がこの中にいらっしゃると思いますが、民主党の支持者もいらっしゃるでしょう。今は大変頼りなくなってしまった社会党の支持者の方もいらっしゃるかもしれません。私は日本人です。私のお父さんお母さんは韓国人でした。私はオーストラリア人です。いろんな方がいらっしゃるでしょう。私は短気で怒りやすい性格です。私は怒らない性格です。しかしイエス様を信じたときに、イエスキリストに結ばれたときに、こういういろんな違った人たちが一つにされて、それがキリストの体になるのだというのです。キリストの体というこの事実の前には、いろんな違い、いろんな壁、いろんな対立、いろんな意見の違いというものは意味を失ってなくなっていってしまうのです。これはなんとすごいことではないでしょうか。みんな違っていていいのです。違っていてこそ体であるのです。キリストの体にはまたいろんな賜物があります。ちょっと質問をしますので、私はそれに該当するなと思ったら手を挙げていただきたいのですが、まず私は楽器を演奏できるという方、手を挙げていただきましょう。どうですか。 ありがとうございます。私は料理が得意だという方、手を挙げていただきましょう。あら、いないんですか？あ、毎週の会食がこれはちょっと大変だと思いますですね、これはね。私は人の話を聞くのが大好きです。何時間でも人の話は黙って聞いてられます。あ、いらっしゃいますですね、そういう方。ありがとうございます。私はお金を数えるのが好きだ。私に数えさせたら1円も間違わないという方、いらっしゃいますか？はあ、いらっしゃらないですね。あ、一人。ありがとうございます。私は掃除が大好きです。私に掃除をさせたらもう塵一つないぐらい掃除します。ありがとうございます。ありがとうございます。今日、礼拝の場所に私たち集っていますが、ここにはいろんな人たちの賜物が捧げられて、今日の礼拝が成り立っています。このお花を生けてくださった方、気づいたらもういつの間にか、私、生けてる姿は見てないんですが、気づいたらいつの間にか今日これが生けてありました。表を掃除してくださった方もいらっしゃいます。素晴らしい演奏をしてくださった唱歌隊と楽隊の皆さん。それから私のこの声、このマイクでうまく調整して皆さんに心地よく聞こえるように、あそこで、ボリュームを回していてくださる方もいらっしゃいます。台所では今日のちらし寿司、これを作ってくださっている方がいるのです。いろんな賜物が神様の祭壇の上に捧げられて、そしてキリストの体というものが生きて活動し、恵みに成長し、そして満ち満ちた、このキリストの御丈にまで到達をすることができるのです。この素晴らしい真理を私たちは認識をして参りたいのです。エペソの信徒への手紙、それはキリストの体がテーマですが、その適用が4章の25節以降に出てまいります。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。私たちはお互いに体の一部なのだ。だからそこを土台にして、私たちのすべての人間関係を作っていきましょう。これがパウロの適用なのです。そして5章から以降は、妻と夫の関係、親と子の関係、奴隷と主人の関係、この三つの関係が具体例として出てまいります。私たちみんないろんな人間関係を持って生きていますが、私たちはキリストの体でお互いに体の一部なのだ。このことを土台にして全ての人間関係を私たちは考えていきましょう。これがパウロが最も言いたいことなのです。私は従業員です。私は経営です。経営者です。私は親です。親の言うことを子供は聞きなさい。私は子です。親に言いたいことはたくさんあります。私は教会の牧師です。私は信者です。牧師先生に言いたいことはたくさんあります。私は隣人です。私も隣人です。お隣のゴミの出し方が全然気に入らない。何とかしてほしい。いろんな人間関係を持って私たちは生きています。ですが、これからは私たち思い出して自分の関係を作っていきましょう。私たちはお互いに体の一部なのだ。親子である前に、私たちはキリストの体なのです。経営者と従業員である前に、私たちはキリストの体なのです。教会の牧師であり、信徒である前に、私たちはキリストの体なのです。隣人同士である前に、私たちはキリストの 体なのです。そのことに立っていくならば、私たちはお互いに許し合うことができるはずだし、お互いの違いを許容して受け入れ合うことができるはずだし、またキリストに仕える思いを持って、自分は本当は嫌いなんだけれども、だけれどもお互いに体なのだから、キリストに仕えるような思いを持ってこの人に接していこう。今までとは違った道が、今までとは違った生き方がそこから出てくるはずです。今日から始まる新しい習慣、私たちはお互いに体なのだ、ことことを自分自身に言い聞かせながら、私たち胸を張って、そして進んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは生まれも育った場所も性格も好みも、また主義や主張もそれぞれ違っているお互いですけれども、あなたが私たちを呼び集めてくださって、イエス・キリストを信じる信仰を与えてくださって、私たちをキリストに結んでくださって、そして一つの体としてお救いくださったことを心から感謝をいたします。今この場所にキリストの体であるお互いが集められて礼拝をお捧げをいたしました。どうか私たちすべての人間関係をキリストの体のお互いであるというこのことを土台として築いていくことができますように、助け導いてください。どうか心の目を開いてくださって、私たちはキリストの体なのだというこの真理をどうか認識することができるように、私たちを助けてください。心からお願いをいたします。今日から新しい一週間が始まります。それぞれの人が経営者として、従業員として、親として、子として、また隣人同士として、職場の同僚として、いろんな人間関係の中で日々の生活をしてまいります。どうか日々私たちの心の目を開いてください。私たちが出会い一緒に生きているその人を、この人もキリストの体なのだと思って、そして尊ぶことができるように、どうか私たちを助けてください。心からお願いをいたします。どうぞこの救世軍杉並招待、キリストの体であるこの招待をあなたがいよいよ祝福してくださり、私たちが恵みに成長し、キリストの満ち満ちた御丈にまで成熟していくことができますように、どうかそのためにいろんな賜物を持った人たちがそれを持ち寄って神に仕えていくことができるように、どうか祝福してください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは前後左右の方と握手をして、私たちはキリストの体ですと言って挨拶をいたしましょう。前後左右の方で、それではご起立いただいて唱詠を歌いましょう。Thank you. 私たちを一つに結び合わせ、キリストの体としてくださった父なる神の愛と、私たちの頭である主イエス・キリストの恵みと、そして私たちを接着剤のように一つにつなぎ、一つにまとめていてくださる聖霊の親しい交わりが、ここにいるキリストの体であるお一人お一人に、今日も明日も常しえまでも豊かにありますように。アーメン。おかけください。感想帳に広告をしていただきます。